こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理を作る楽しさや味わう豊かさのヒントになればとてもとても嬉しく思っております。本日は第239回目の放送です。本日のテーマです。油つながり、元気が出るおにぎりと煮浸しの話ということで、今回はですね、元気が出る食べ物ということでお送りしていきたいと思います。このテーマにしようと思ったきっかけというのがあります。私は最近 YouTube でストリートピアノのうまいあるね少年の動画に出会いました。で、これがですね、プニピアノというねチャンネル名なんですけれども、プニ君というね、通称プニ君が、10歳の男の子なんですけど、彼が、ストリートピアノをね、活動の場所にしていて、いろんな曲をこう弾いてるんですけど、その音楽がやっぱりね素晴らしいですね。で、ストリートピアノって、ご存知の方もいらっしゃる、多くいらっしゃると思うんですけど、簡単にご紹介しておくと、公共施設だったりとか、あるいは駅だったりとかですね、そういったところに、ピアノが1台置かれていて、どなたでも時間内ご自由に弾いてくださいねっていうね、いわゆるマチピアノなんですね。でこのマチピアノに、現れて、曲を披露して、それを動画にしているそういったストリートピアニストさんって結構たくさん動画を上げてらっしゃるんですけど、このですねプニ君っていうね10歳の、少年男の子なんですけれども、最近のですね夜遊びさんとかですねヒゲダンとか、そういった、流行りの、ポップスを上手に弾くこともあれば、クラシック曲をですね弾くこともあるんですけど、非常にですね力強くて、うまいっていうのは当然なんですが、力強くてで豊かなねピアノでね、ちょっとこう感銘を受けているんです。で、いろんな曲がある中で、とりわけですね、ショパンの英雄ポロネーズっていう曲が、よく知られた曲がありますけれども、これがですねちょっと本当に何て言うんだろうな、聞くと本当に元気が出るんですよね。力強くて、本当にいつまでも聴いていたいぐらいの、楽しさもある、すごくこう聴いていてね本当に心が豊かになって元気が出てくる、そんな、ピアノなので、音楽の力でこうやって聴いてる人をね元気にできるっていうのはすごいなっていうことを思った時に、今日のテーマは、元気が出る食べ物がいいなっていうことで、今回の、テーマとなりました。でちなみにですね、この英雄ポロネーズね、ショパンの、ポロネーズってなんだろうね、ことを私ちょっと存じ上げなかったので、調べてみますとですね、ショパンってねポーランドの出身の作曲家、なんですね。それで、ポロネーズっていうのはポーランドの、踊りをね示す言葉みたいで、基本的にはダンスのための曲なのかな、そういう感じみたいです。なので、聞いていくとですね、このプニ君が弾いてるのを聞いてると本当に何ていうのかな、力強くて、あ、なるほど踊れそうっていうぐらい、やっぱりねこうすごくこうエネルギーをチャージされるような、そんな、イメージの曲で、もう改めてね発見をしたような思いでした。では、今回のねテーマ、食べ物から元気になるっていうことで、最近ですねどんなものを食べて、あ、なんかちょっとこう頑張ろう元気になったなって思ったかというと、一つはねおにぎりなんですよね。で、おにぎりがですね、この後作り方をこうご紹介できたらと思ってるんですけど、とある場所でですね朝食用にね炊きたてのご飯とふりかけ、と漬物が用意されていた場所で、即興でといいますかね作ったおにぎりだったんですけど、お菓子とねそうやってご飯の炊きたてとふりかけをと漬物を置いておいてくれたんで、ちょっとこのおせんべいを混ぜたおにぎりを作ってみたらどうだろうかっていうことで、作ってみたんですけど、これがですねちょっとこう想像を超える美味しさだったので、その後もですね何度となく作って、あ、なんかこうやっぱりエネルギーをしっかりチャージした感じがするなっていうね、美味しいな って思った、おにぎりをご紹介していきたいと思います。これがですね、使っていくおせんべいが歌舞伎揚げなどに代表されるね、揚げせんべいなんですよね。どんなのものかというと、そういった揚げせんべいをですね、潰して、で醤油で味付けしてですね、あとは鰹節だったり漬物だったり、あとはお好みでお手持ちのふりかけやごまを混ぜて、白い炊きたてのご飯と混ぜご飯にしたものをおにぎりにするっていうね、そういうものなんですけれども、非常にですね、この油、揚げたおせんべいなので、このね、油気分がコクで、なかなかのね、美味しさなんですよ。でこういった、油気を利、うまく利用したおにぎりで、よく知られたところだとたぬき結びとかね、揚げ玉をこう混ぜてっていうのも美味しいかと思うんですけど、まあ、そんな感じのイメージです。でおせんべいなので、やっぱり芯がね、割としっかりした歯ごたえな分、結構なんていうのかな、コクもすごくしっかりしていて、個人的にはですね、ちょっと本当にね、おせんべいをちょっと使うと、すごくこうコクのあるおにぎりができていいなっていうふうに思っているところです。では、早速なんですけれども、作り方をご紹介していきます。だいたいおにぎりをですね、3個ぐらい作るときに、小さいですね、小袋に入ったような小分けの感じの歌舞伎揚げとか、ああいうこう揚げおせんべいだと2枚ぐらい使うとね、結構油気しっかり回るかなっていう感じなんですね。で、そういった個包装になっている揚げせんべいの場合はですね、袋を開けてしまわないで、その袋の上からですね、例えばしっかりした、ね、コップの底とか、あとは綿棒のようなもので、叩くんではなくて、ちょっとね、乗せてね、潰すような感じ、グリッグリッとこう潰していく感じですね。でこの後白いご飯に混ぜていきますんで、結構ね、細かくていいんですね。粉々ぐらいでいいし、あるいは、均等に粉々にならなくて、ちょっとつぶつぶしたところとね、大きさがあっても全然大丈夫です。ただ、ある程度ね、ちっちゃい方が馴染みとかこう硬さなんかもね、いい感じだと思うので、結構ね、細かめに潰していきますね。でその潰したおせんべいを袋を、小袋を開けて、ボウルに入れると、であとあれば、鰹節ですね。で、そこに醤油を、ね、かけていく感じです。でおせんべい自体はそもそも味がしっかりついていて、そのままで美味しいものではあるんですけど、そこにですね、鰹節と一緒にね、醤油をちょっとかけていくんですね。で、そのままで食べるとわしょっぱーっていうぐらいではあるんですが、そのせんべい の肌にですね、醤油がこう染みてる感じを、この後白いあったかご飯に混ぜるとね、ちょうどね、味と油のコクが回る感じなので、少しね、しょっぱい、そのままだとしょっぱいんですけど、ご飯に混ぜるとね、わりかしちょうどいい感じになりますね。であと、もしあれば、葉ネギ、万能ネギのような、緑のネギですね、それをね、ちょっとこう細かく刻む、あるいは調理バサミなんかでちょきちょきちょきちょき小さくこう輪切りにして、混ぜていく。で、あとは、白いあったかご飯をですね、混ぜ込んで混ぜ込んで、おにぎりにしていくっていうのがね、まずこう基本のパターンなんですね。で、応用としてはですね、入れて美味しかったのが、高菜の漬物だったりとか、あとはね、しば漬けも細かく刻んで入れたりとか、そういった漬物類っていうのを混ぜたりとか、あとはお家にこうちょっと残ってるようなふりかけがあればですね、これがのり玉のようなちょっと甘じょっぱ系でもいいですし、あとはこう塩味系のものでもいいですし、なんかね、何でも合うんですね。なのでそういったこうふりかけも足していくような感じにして、お味豊かにっていう感じです。でまた、鰹節が あればね、一番合うかなというのはあるんですけれども、私はですね、結構冷蔵庫に干しエビ、桜エビのような感じのエビですね、そういったものを結構常備しているので、そういうね、小エビなんかも、乾燥した小エビもですね、一手間ではあるんですが、フライパンで空炒りする、油とか敷かないで、フライパンに入れて中火ぐらいでですね、木べらで軽く転がしながら煎っていきますと、エビのね、殻のこう焼けた香ばしい香りがしてくるので、それをですね、入れて、おせんべいと一緒に醤油を少しこう振ってご飯に混ぜるみたいな感じで 結構いろんなものが、混ぜて美味しい感じになります。であとはお好みでね、ごまが好きな方はたっぷり入れるみたいな感じにして、あとはですね、この放送で何度もご紹介しておりますが、おにぎり機で私はですね100円ショップで売ってるおにぎり型で、もう抜いてですね、そのまんまでも美味しいし、海苔を巻いたり、して食べても美味しいっていう感じです。でこれはあったかくても、美味しいですし、冷めてもねしっかりせんべいにかけた、醤油がこうご飯にも回るし油気も回るので、なかなかの、ね、食べ応えです。でこういったこうしっかりしたね、ちょっと油気のある、ご飯を食べるとね、ちょっと頑張ろうかなっていうふうに私は思ったりする、カロリーもありますしね、ちょっとしっかり体を動かそう、働こうっていう気分にもなるので、最近のですね食べ応えしっかりある、個人的には元気になるなと思う食べ物の一つがおにぎりでございます。さあそしてですね、この元気が出るって、いろんなこう捉え方あって、特に今寒いのでね、あったかいものを食べて元気になるなっていうのもあるし、あとは、お肉を食べると元気になるとか、あるいはニンニクとかね、そういったものを食べてスタミナがこう感じられるみたいなところもあるとは思うんですけれども、今日はですね、この最初の揚げせんべいでおにぎりっていうね、揚げっていう油っていうところのつながりで、ちょっとね野菜不足だなって思ってる時に、青菜をたっぷり食べられる、元気のもとっていうことで、油つながり油揚げと青菜の煮浸しを2品目に、おさせていただきたいなというふうに思います。で以前もですね放送の中でもしかするとね、煮浸しってもしかしたら結構ね消化しちゃったかもしれないんですけど、やっぱりね何度食べても美味しいですし、今この寒さの中で小松菜がとっても美味しいんですね。で、私、神奈川県のね横浜市っていうところにいるんですけど、横浜市ってね小松菜の生産が結構盛んなんです。なのでそういったこともあって、スーパーなんかでも地場野菜のね、地場の農家さんたちが、生産者さんたちが出してくれてる小松菜もね今すっごく美味しいので、そういったね小松菜たっぷり食べられるっていうことで、今日の、元気が出る油つながりで、油揚げと小松菜の煮浸しっていうのもね、ここでご紹介していきたいなというふうに思います。これもね本当に簡単でありながら、1羽の1束の小松菜がわりかしペロリとなくなるっていう感じなので、ちょっとこうビタミンをチャージしたい、野菜取りたいな、繊維取りたいなっていう時には作るとね本当にこうなんていうの、考えずに作っても美味しくできるっていうところで、ご紹介していきたいなというふうに思います。使うのはね小松菜、白菜でも何でも美味しいんですけど、私一番多いのがやっぱ小松菜なので、小松菜でご紹介してまいりますね。で、小松菜は夏場も手に入るんですけど、なんといってもやっぱり今の時期っていうのはすごく育ちも良くてですね、味わいも深くて美味しいですね。でまた、夏よりもねやっぱりこう一束のがサービスサイズ、結構しっかり量が入ってるっていうところもねお得でいいかなと思うんですね。で小松菜の場合はほうれん草と違ってですね、ちょっとこう十の字に茎にこう切れ目入れただけだと土がねなかなか取れないっていう部分もあるので、根っこがもうみっちりつながってるところをちょっとね切ってバラバラになるような状態にして、水にねこうしばらくつけておく、10分とかね20分とかつけておくと土がこう洗い落としやすくなっていくので、茎についた土をねしっかり洗い落とす。でこの10分ぐらいに漬け込むだけでもですね、葉がこうシャキーンと少しねしんなりしてたような葉でもシャキーンとねこう生き返ったような感じに見えてくるので、そういったね、元気になった小松菜を、茎の、土をしっかり落としましてね、ざる上げしておくわけですね。であとは4センチぐらいの長さに切っておくと。であとは今日の油つながりということで、油揚げっていう組み合わせがね私やっぱりとっても多いんですね。で油揚げはもう好きなだけ、一束1羽の小松菜に対して油揚げ1枚でも2枚でも3枚でも、使えばいいし、あるいは揚げつながりで言うと厚揚げもねすごく合いますね。美味しい厚揚げでもいいし油揚げでもいいかなというふうに思います。で、油揚げでお話を進めていきますと、油抜きということでね、さっと熱湯にくぐらせてもいいですし、あと新鮮というかな、新しいものであれば本当に私はですね買ってきた、油揚げをですねペーパータオルにねこう挟んでねこうグッと押すだけ でも全然こう油強すぎないかなっていうふうに思っています。お好みでねちょっとあっさりめがいい場合は油抜きしていただいてお湯でねしていただくといいかなというふうに思います。そんな感じで、新鮮油揚げで炙ればもうペーパーに挟んで油をねこうグッと押して、表面の油をね取るような感じにして、食べやすい大きさに切っていくっていう感じですね。で、鍋に、小松菜とそれから油揚げを入れて、であとは調味をご自分でされる場合は、まだし汁とあとは、あれば薄口醤油あるいはもう濃口醤油でもいいんですけどとみりんっていう感じの組み合わせになりますし、もっと、手軽にっていう感じになるとね白だしとかあるいはね、うどんスープの素でねとってもいい味が出てくるので、それを加えて、煮ていきます。でこの時にですね、まあ汁気が多ければ本当に小松菜たっぷり の半分汁物みたいな感じに仕上げることもできますし、煮浸しっていうことでそんなにこうおつゆは少なくても小松菜油揚げをこうしっかり食べるっていう感じだったらもう鍋から本当に2センチぐらい の水というかだしの量でも全然いいわけですよね。なので私はね割とどちらかというと汁物的に食べることもあるんですが、どちらかというと本当に煮浸しで煮汁はね少なめで作ることもねすごく多いんですね。鍋に小松菜入り、そして、切った油揚げ入りですね。でそこにね、まあ、適当っちゃ適当なんですけど浅く、水入れて、で手っ取り早いバージョンだとそこに適量の白だしあるいは、東丸さんに代表されるうどんスープをですね入れていって、であとねちょっとみりん足しますかね。そういう白だしまたはうどんスープだと少し私はねみりんをこうプラスするような感じにしていきます。で、見た目はですねやっぱりこう青菜の傘がすごいので煮汁的にはねすごく見えないんです。底側にちょっと水が張ってあるみたいな感じになるんですけど、そこから蓋をしてですね、沸騰してきたら火を弱めて、時々混ぜながら煮ていきますとね、まあ量によりますけど本当に10分前後ぐらいで傘がね結構減った感じになります。でここで、味を見るんですけれども、小松菜自体がね結構味がある葉っぱなんですよね。なのでわりかしその白だしだったりとかそういった調味の味自体はね割と控えめでもすごく美味しく食べられます。でなおかつ今日のテーマになりますね、元気が出る油っていうことで、油つながる油揚げのコクっていうのもね、非常に効いているし、このお揚げさんが吸っただしの味わいっていうのもねじゅわっとしていて、菜っぱとともに食べるとうまいみたいなところもありますので、本当にねなんていうのかな、あんまり深く考えなくても非常にね青菜が美味しく大量に食べられるっていうことで、とても今の時期私はよく食べております。で、青菜しっかり食べてですね、まあ青菜なので、ベータカロテンすごく豊富、そしてビタミン C もありますし、あとビタミン E もありますし、また青菜ってカルシウムもね結構豊富だったりするので、そういったものと、そういった植物性のタンパク質大豆のですね油揚げっていうのはねなかなかバランスもいいんじゃないかなというふうに思って美味しくいただいている次第でございます。ということで本日はですね、油つながりということで、元気が出る食べ物2選ということで、揚げせんべいのコクと味わいを生かしたおにぎり、そして油揚げのコクと味わいを生かした青菜たっぷりの煮浸しということでご紹介してまいりました。聞いてねちょっと食べてみたいなという方はねぜひヒントにして、お試しいただければなと思います。そして、最初に、ご紹介しましたプニ君のですね動画も私ねリンク多分問題ないと思うんですけど、リンクをね貼らせていただきたいと思うので、どんな感じに元気が出るのって思う方はねよかったら聞いていただくとね、嬉しいなと思っています。また、おにぎりのですね画像は近日インスタグラムの方にもアップしたいなと思っていますので、よかったらインスタグラムの方にも遊びに来ていただけたらとてもとても嬉しく思っております。ということで本日もお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかれましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。